薬膳できらめく私時間。こんにちは、あなたの健康を薬膳でサポートする国際中医師の横尾かなみです。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回は花粉症の話でちょっと衝撃を受けましたけどね。
そうですね、3ヶ月企画みたいなね、
いや面白かった。前回いつも面白いけど
ね、ぜひね、一緒に私と頑張りましょうということでね、
はい、
させていただきました。ぜひぜ
ひ、はい、今日は何の話でしょうか。
はい、今日はですね、この番組聞いてくださってる方の中に子育て中の方もね、結構まだいらっしゃるみたいなので、子供さんのための薬膳みたいなお話もね、ちょっとしてほしいなっていうリクエストが、はい、あったんですよね。なので、今日はちょっと、子供の胃腸のことをお話ししようかなというふうに思っています。
子供と大人ってやっぱ違うんですか？
そうなんですよ。これがね、大前提全然違います。
大前提全然違う。
はい、そうなんです。まあね、まあ赤ちゃんを育てて、そしてまあね、おっぱいあげて、ミルクあげて、そして離乳食になって、そして大人と同じ食事を始めるっていう段階をこう踏んでいきますが、はい、まあ、大人と同じ食事を始めたぐらいの頃から、もう大人と同じと思ってらっしゃる親御さんが、まあまあいらっしゃるんですけど、これがですね、子供の胃腸は成長とともに、ポテンシャルを少しずつ上げていくんです。上がっていくんですね。
はい。
うん。まあ、鍛えていくというか、たくましくなっていくというか、で、それも食べ物でやっていくっていうのが、中医学の大前提です。はい。なので、もともとは弱い状態で生まれているということをですね、認識していただきたいんですね。はい。なので、まあ、ね、もう、大人とお母さん、お父さんと同じお料理を食べるようになったから、ね、大人と同じ、ただちっちゃいだけっていう風な感覚でいらっしゃると、ちょっとまずいです。まだね、未熟な状態っていう風な認識をしていただき、これからですね、いかようにでもたくましくしていかなければならないという、それも食べているものでしていくっていうね、認識を持っていっていただかないとですね、子供さんがそれこそ大きくなった時に、胃腸が弱い子になります。
ああ、いや、大人で結構いますよ、胃腸弱い人。
でしょ？そう。いるんです。それって、やっぱりですね、子供の時からどんな食生活をしてきたかが割と大きく関わっているんです、実は。
そうなの？
はい。まあ、持って生まれたポテンシャルももちろんあるんですよ。
はい、はい、はい。
それを、補うために後天的にですね、高めていくっていうのを食事でできるっていうのが、この薬膳、中医学の素晴らしい考え方で、なので、まあ、ね、ポテンシャルが弱いか強いかなんて最初はわかりませんよね。
はい、はい。
補って生まれた時はですね。でも、だんだんそういう片鱗が出てきます。もしかしたらうちの子、胃腸弱いかもっていうのね、出てくるんですよね。分かってきます。それは、便を確認する。
ああ、はい。
うんちをね、ちゃんとお子さんのうんちを確認して、で、やっぱりその、消化ができていない、なんかこう、食べ物がそのまま形となってうんちに混ざってたりすると、やっぱり弱いし、まだ、まだまだですねっていう感じなんですね。なので、そういうのも、例えば離乳食の時からね、ちょっとチェックをしていただく習慣。で、まあ、トイレトレーニングとかね、2歳とかされると思うんですけど、やっぱりそういう時も、お母さんがちょっと大変と思うんですけどね、うんちを確認する、トイレに。
はい、はい。
ね、うんちが出たら教えっていうふうに言っておいて、そしてうんち出たって言ってもらったら見に行く。どんなうんちをしてるか。で、ちゃんとバナナうんちで、ね、そういう食べ物がそのままうんちに混ざってたりしてなければ、よし。
ちゃんと消化されてる。
うん、ちゃんと消化されてるに判断していただき、で、消化がちゃんとなされてなかったら、前の日の食事がやっぱりちょっと負担だったのかもとか、 まだね、この子は消化、それを消化できないんだなっていうふうなね、認識をしてあげないと、ダメなんです。で、それもやっぱ皆さん、こう、ママ友とかとね、
はい、
あの、話を共有して、まあ、うちの子こんなのもう食べてるわよ、とかって言って、ね、それで、あ、じゃあうちもって言ってあげてみて、ね、あれ？うちの子はちょっと、あれ？違うかも。まだ早いかも。とかいうね、そういう判断をちゃんと親御さんがしていただきたいと思ってます。
なるほどね。じゃあ、それ成長ってやっぱみんな違うから。
そうなんです。違うんです。
あっちのママのご家庭はこれ食べてるから、うん、あ、じゃ同い年だから食べさせようじゃない。
じゃないんです。
ああ。
そうなんです。やっぱりね、で、ちっちゃい時ほどやっぱり月齢とかで判断してしまって、ね、あの、同じ月齢だから、あの、ね、〇〇ちゃんも〇〇くんも食べてるって聞いたから、食べさせたけどって言って、でも、そこでこう、比べないことですね。
そうね。焦ることない、別に。
そう、焦らなくていいんです。で、個体差がどうしてもありますので、
あります、あります。
月齢が同じでもね、違いますし、そして、ポイントは、9歳までに胃腸は高まっていきます。うん、なので、9歳まで、うん、ギャーって言われてから9歳までどんな食事をさせてたかっていうのが、その後、9歳から上ね、大人になった時まで影響が出てくるので、9歳までしっかり胃腸を元気にしていく。高めていく。そういう食材をね、積極的に食べさせることなんです。
9歳までが勝負、胃腸は。
そうです。
え、それ、もしね、胃腸が弱いまま大人になっちゃった場合、
はい。
後から何とかできるんですか？
ね、一応何とかできはしますが、大変です。
はい、大変。
うん。あの、日々養生って私言ってますけど、胃腸が弱い人ほど日々養生していかないと、いつも言ってる気、血、水を作り出すのは胃腸なんですね。なので、そこが弱いと、その気、血、水が上手に作れない体っていうことになってしまうので、やっぱり同じように食べてても、自分は栄養を作り出す力が落ちてるんだな、っていうか、そもそも少ないんだな、みたいな風に思っていただかないとですね、いけないんですよ。そうすることで、いろんなハンデが出てきます。
ああ、そうか、そうか。
もったいないんです。もうね、ずっとこれから生きていく上で食べることって絶対なくならないでしょ？
そうですね。
ね、食べないと生きていけないので、
うん、
でも食べてても栄養素を十二分に作れない体っていうのは、やっぱりもったいない。損してます。
食べても栄養素が作れない体になっちゃう。その9歳までに。
そうです。
決まっていき
ます。
それ結構大きいですね。
いいでしょ？
大きい。
うん。これを聞いてるね、あの、今、もっか、ね、子育てをしている、ね、お母さんが来られたらですね、
うん、
ぜひ、まだ遅くないのでですね、ぜひ、今から言う食材をちょっと積極的に取っていただきたい。
お！
はい。
いい食材があるんですね。
あります。
おー、ぜひぜひ教えてください。
それは、なんと、芋。
芋
芋です。
芋いろいろあるよ。
はい。じゃがいも、さつまいも、里芋、山芋、ね。そういうものでいいですので、お芋をやっぱり、食べさせてください。
うん、お芋いいんだ。
そうです。そうなんです。
胃腸を育てるのに。
うん、そうなんです。
はぁ、芋だったら何でもいい、はい、何芋でもいい。
そうですね。大体大丈夫です。
芋だったら。芋すごいな、
うん、そうですね。そして消化に負担がかからず、まあ、中医学の専門用語で言うと、健脾と言うんですけれども、うん、まあ、胃腸を高めていく。うん。胃腸のポテンシャルを上げていくというね、力があるので、もちろん、親御さんも、その、食べていいんですよ。
うん。
一緒にね。
うん。
そしたら、あの、弱い人はちょっと高まり、強い人はもっと強くなりっていう風にね、なりますので、一緒にね、お芋料理をですね、
うん。
うん、していただいて、まあ、ちっちゃい頃だったら、例えばね、離乳食だったらもちろん潰したりとかしてね、あげると思いますし、ね、ちゃんと形になったもので食べれるようになったら、それはそれで OK ですし、うん、定期的に。そうなんです。
お芋だったら、
うん、
もう、いつでも買えるし、
うん、ないこともないですね。
子供ってお芋好きですよね。
好きですね。
ねえ。
ねえ、そう。 なので、今、ほら、焼き芋とか、干し芋とか、ね、さつまいももすごい人気ですよね。いろんなところで各地ね、売られてますので、まあ、そういうものをおやつにするとか。ね、干し芋とかね、ちょっとこう握ってもらったらね、ちっちゃい子でも食べれると思いますし、そうなんです。そういうものをね、おやつにされるとね、いいと思います。そうなんです。
さっきほら、ケンピっておっしゃったけど、芋ケンピって、なんか関係あります？芋
関
ケ
係
ンピ。
ないです。
関係ないのか。なかった。ごめんなさい、リスナーさん。ごめんね。ごめん、無駄なこと言った。ほんと
ご
ご
めん
めん
ななさい。
さい。
違うんです ね。
全然違った。
ちなみに、ケンピのケンは健康のケンと書きます。
なんかそうかなと思う。ピはピ、ピ。
ピとかヒなんですけど、脾臓の脾ですね。月変に、なんていうのかな。
脾臓の日か。内臓の脾臓の日。
そうですね。脾臓ではないんですけど、一応脾というところで、まあ、合わせてケンピと言うんですけど、まあね、そういう効果がありますので、大人でもね、やっぱりちょっと、例えば下痢しやすいとか、
いるいる、そういう人、割といる。
でしょ？
割といる。
すぐ緩くなる人とかね、それとかもう万年いつも緩いとかね、
いる、そういう人。
隠してるけど、実は緩いとかいう人多いんですよ
多
ね。
い。
そういう方はね、やっぱり、もともとが弱いんですよ。
そうなんだ。
で、下痢をするっていうのは、やっぱりいいものも出してしまってるんですよ。
そうでしょうね。
一旦やっぱり腸で再吸収をしっかりなされてないので、さよならって流してしまってる状態になってるので、ことになってるんですよね。で、それによってやっぱり疲れやすいとか、出てきてますので、きっとね。
これ、本当あくまで個人的な私見ですけど、私ね、男性胃腸が弱い人多い気がするの。
ですね。
いや、
男性は
そうですか？
ね、
やっぱり。
多いです。多いです。
なんでだ？
なんででしょうね。弱い方多いですよね。子供でも男の子の方がね、一応弱い子多いですよね。
もともと生物的に女性の方が強いって聞いたことがある。
そうなんですね。
なんとなくね。
なるほどね。
関係あるのかな？
あるか
女
もしれ
性、
ない
な
で
んで
す
しょ
よう
ね。
ね。
抵抗力があるとか、免疫が高いとか、なんかわかんないけど。
女性の方がね、長生きですしね。
そうね。そういうの物語ってますよね。
だと思いますね。意外とね、男性もデリケートな方も多いですし
多
ね。
い、多いです、多いです。
で、結構男性ってそういう体質っていうか、そういう症状があっても言えない方多いんですよね。で、なんとなくやり過ごしてる方も多いので、これを聞いている奥様方、ちょっとね、ご主人に聞いてみて、あなた大丈夫？みたいなね。下痢してるとまずいらしいよっていうんですね。お芋食べた方がいいって聞いたからって。
あ
お芋
れ、
料理。
大人になってからお芋を積極的に取るってのは、それはちょっと胃腸が強くなったりします？
それもありますね。
やっぱいいんだ。
そして、疲れやすい方とか特にいいです。いつも言うように、気を作り出す。エネルギーを作り出すのが芋類ですね。
そうなんだ。
なので、まあ、糖質制限も流行ってね、ですけど、流行っておりますけど、ちょっと薬剤の世界ではね、お芋は食べる方がいいというふうに提唱してますので、私は芋を推します。
芋推し。
芋推しです。
そう
ね。
か。
そうなんです。なので、
へえ。
まあ、ね、子供さんのね、胃腸の話でしたけれども、やっぱりね、大人とはそもそもが違うっていうことをまず認識していただいて、
大事大
ね、
事。
未熟な状態で生まれてきているので、これからどんどん食べ物で高めていかないといけないという認識で、お父さんお母さんを持っていただいてた方がいいです。そして、9歳までにですね、それをしっかりね、高める食生活をやっていってあげると、丈夫な胃腸が形成されます。9歳までの間に。そしたらもうその子は万々歳です。
万々歳、一生ものだ。
そうです。一生ものなんです。その体質って。そこで決まっていくのでですね、ぜひね、まだ遅くない方、ね、子育て中の方ね、聞いてくださってたら、 お試しください。かぼちゃもいいです。そうだ、そうそう。
かぼちゃもいいの？
はい。お芋&かぼちゃでね、やっていってみてください。
両方ともなんか、ホクホクしたものがいいのかな？なんか。
それ、さすが北村さん、そうそうそう。
ホクホクだ、ホクホク。
そうです。芋けんぴじゃなくてね、ホクホク、当たり。
ね、
そうです。
でしかも、なんか両方とも結構おやつにしやすいじゃないですか。
うん、そうです。うん、
ねえ、
そう
お芋
です
もかぼちゃもね。
はい。そうなんですよ。それがいいんです。そのホクホク系がね。うん。で、まあ、ひいては免疫力を高めるっていうところもできますし、いろいろね、その、胃腸が丈夫になることでの恩恵っていうのはたくさんあります。やっぱり。
うん、
弱いとだいぶ損するんですよ。私が損をしてきたのでですね、皆さんに強く言いたい。胃腸は丈夫がいい。
いや、ほんとそう思う。幸い、私胃腸丈夫ですけど、それでもたまに、なんかね、あ、お腹痛いとか、たまにありますよ。何年かに一回。
うん、
その時の気持ちの落ち込み具合と言ったら、本当に。
ねえ。
よくね、なんか胃が痛いとか、お腹が一応弱いとかいう人いるでしょ？
はい。
え、あの人たちはいつこんなに、そんな感じなの？って思うと、なんて不幸な毎日なんですかって思うんですよね。
そうですよ。トイレがないと不安になったりしますからね、出先で。
本当大問題。胃腸が悪いトイレが見えられないと。
そうです。そうなんです。やっぱりね、だから、それぐらいね、胃腸の弱い方にとっては、切実なんですよ。うん、で、これってもう、ずっと付き合っていかないといけないので、うん、ぜひね、丈夫な胃腸をね、うん、子供さんの間にね、作って差し上げるとね、もうね、それだけでもね、もうね、子育て大成功ですよ。私から言いますと。
本当ですね。はい、9歳、なるべく9歳までの間に、お芋とかぼちゃ。
そう。積極的に食べるっていうことをね、うん、やっていただく、うん、食べさせるっていうのをやっていただくと、絶対違いますので。
ああ、うん、めっちゃいい、めっちゃいい。
はい。
うん。
一つ9歳が目安になると思います。
うん、そうですか、
ね。そうなんです。ぜひともね、やってみてください。
いいこと聞いた、今日も。
はい、ありがとうございます。
芋かぼちゃ。呪文のように。
そうですね。結構ね、スペシャルなネタを持ってきましたので。
うん、
ぜひ、
今日も。
はい、やってみてくださいね。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。今週も薬膳できらめく私時間をお過ごしください。